ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは株式会社ソワカ取締役事業統括責任者の杉山浩二さん、そして NPO 法人ニコマル代表理事の弘中志乃さんです。よろしくお願いします。杉山さんは以前別のコーナーで、はい、ね、出ていただきまして、はい、弘中さんはもう何回も、はい、出演してくださっているんですが、じゃあまずそれぞれの、ね、初めて聞く方もいらっしゃると思うので、株式会社ソワカ、はい、ちょっとどんな会社かご紹介していただけますか。
はい、16年ぐらい前から尾張旭市で、はいはい、リノベーションを専門に行っている会社になります。
はい、尾張旭にあるんですよね。はい、じゃあ16年だから、私2009年からこのともみとともにやっているので、
うん、同じですね、同期ですね一緒ですね。
はい、そうなんです。リノベーションをやっているということなんですけども、あのいろいろでも事業としてはいろいろその中にもあるんですよね。
う
ん、
そうですね、うん、建築とあとはビジネスソリューションといって、はい、看板を作ったりだとか、うん、まあ、建築に関わってくるようなものの、うん、あの、まあ、トータルを、はい、あのやっているという形。
これなんか前ご紹介しましたよね。
あ、そうですね、はい、3D プリンターで模型を作ったりだとかっていうのも、はい、建築のプレゼンテーションで使ったりだとか、うん、あとはチラシとかもやっぱり、はい、店舗とかも作っているものですから、ええ、それをワンストップで、うん、あの行っていけれるような事業形態になっているという形です。はい、
そして私、杉山さんと初めて会ったのが学校でしたよね。
はい、そうですね、ええ、建築とビジネスソリューションとあとソーシャルデザインっていう3つ事業をやっていて、はい、うん、そのソーシャルデザインっていうところでともみさんと会ったみたいな、そんな感じですね。
そうなんですよ。だからキャリア教育で、うん、まあ、いろんな学校に出向かれて、はい、お仕事をご紹介するっていう、うん、そうですね、これ大事ですよね。
子どもたちにリアルな姿を聞いてもらうみたいな、
うんうん、まだなんていうのかな、子どもたちって出会った仕事しか知らないっていうか、うん、世の中には知らない仕事っていっぱいあるんですけど、うん、そういう意味ではね、そうですね、紹介にもなって、
ね、大事ですよね。
大事ですよね。そしてニコマルさんは、はい、はい、ご紹介を。
あ、はい、尾張旭で重症心身障害の重度の知的障害と重度の肢体不自由を併せ持ったお子さんの通所の施設と、またお家にお邪魔して訪問支援をする居宅介護事業をやって10年間やっておりまして、はい、この度前回出た時にその子どもたちが大きくなってきたということで、うん、大人の施設を始めますっていうことをですね、はい、ここでお伝えさせていただいたっていう。
そうなんですよ、はい、テーマパークのような大人の施設を始めますと言って、ね、クラウドファンディングがその後始まりまして、はい、あっという間でしたね。
ね、本当にね、皆さんにもうファーストステージは私そこに行くかなと思ってたから、
ファーストステージが100万です。
そうなんですよ、
あっという間ですよね。
ありがたいことに、はい、あっという間に100万円。
そうなんですよ、はい、であのネクストゴールも挑戦しようということで、はい、なんと520万を超えたんですよね。
そうなんです、そうなんです。
すごいですよね。
クラウドファンディングができない方とか別でやっぱご寄付くださった方とかも他にもやっぱりいらっしゃるので、本当それを合わせるとね、もっと本当に
100万近い。すごいですね。はあ、で、あの、まあ、クラウドファンディング上ですと188人の支援なんだけど、実際にはあのそれ以外の方も、
ね、200人を超えるぐらいの、
はあ、ありがたいですね。
ありがたい。
いつ完成するんですか。
4月1日からそこが解消できるように、今は県との協議を進めております、は
い
は
い、でそれを手掛けているのが杉山さんのところ、
う
ん、
そうですね、うちは建築っていうところで応援しているっていう形ですね、はいはい、
え、どんなふうに、まあ、尾張旭っていう共通点はあるんですけど、うんうん、いつ頃出会われたんですか。
3年前ですね。
3年前。
もともとソバカのソーシャルデザインの中でやっていた、イベントだとかを一般社団法人化をしたんですね。事業を移譲して、で、一般社団法人の方で異業種交流会とか、いろんな活動、イベントをやってるんですけど、そこに、弘中さんが、お見えになって知り合ったみたいな形です。
その頃は福祉っていう、こうカテゴリーでのなんか接点とか
全くなかったですね。もう本当に建築的に言うと手すりをつけるだとか、バリアフリーにするとか、それぐらいしか あまり考えてなかったんですけど、やっぱり弘中さんのそのなんていうんでしょう、死のイズムみたいな、そういったものをね、聞いてるとやっぱりどんどん引っ張られていくというか、福祉の楽しさっていうか、子どもたちだったり利用者の方々にどんだけ全振りしているのかっていうのが、こういう施設を作る人だったら僕もなんかやりたいなっていうふうに思い始めてきたところでした。
で今回夢のようなね、テーマパークのような事業所を作るっていうことで、いろいろ業者さんはね、多分杉山さんのところ以外にも知り合いもあったと思うんですけど、決め手というか、
自分が作りたいものがものすごく明確にあったんですけれど、それをやっぱりお伝えした時のやっぱその熱量の入り、私は熱量すごく入ってしまうんですけど、そのキャッチ力とか、そこに対する想像力とかが、杉山さんは本当素晴らしくて、福祉を知らないっておっしゃるんですけど、その知らないものを知らないままにしないというか、そこをどういうふうにしたらそれがつながっていくのかっていうのを、こんなに丁寧に考えてくださる方いるんだなっていう感じで、そこに全信頼を置いて、お願いを
ここにしようと
泣きついたぐらいです。
じゃあ泣き疲れて杉山さんはどうでした？
まあ今横で聞いてると恥ずかしいような話ですよね、実際は。でもやっぱり福祉もなんですけれど、何に対しても一緒かなっていう、お客さんが何を本当は考えているのか、どういう動作をするのかとか、そういうのを突き詰めていくとやっぱりこの形になるよねみたいな、言葉をなんていうんでしょう、形にしてるだけなので、そもそもが弘中代表の旗振りがいいだけっていうところなんですけどね、本当は。
この、まず物件を見つけました。で、その物件を杉山さんも見に行きまして、で、シノイズムで篠さんがここをこうしてっていうまずイメージが浮かんだんですよね、でそれを聞いて、あ、できるかなとか、どうですか、天井リフトもありましたね。
天井リフトを見たことがなかったので、まずそこの勉強からですよね。
そうですね、よくこう障害のある方のお家に身体のね、重い方だとこうお風呂についてるのはよく何回も見たことがあるんですよ、リフトがついて介助側もそんなに力なく。でも篠さんは天井をピーターパンのように空を飛ぶようなそんなイメージですよね。
そうなったらいいなと思って、はい、なんか前面につけたいっていう、
これね、なかなか見に行くこともできないぐらいの、
ないですもん ね。
そうすると従来ある天井をつけるので、結構大掛かりですよね。
そうですね。だからそもそもが弘中さんはそこまでの規模だと思ってなかったかもしれないんだけど、天井は全部壊さないとレールはつかないよね。結局その右から左に少し移動するためのレールを想定している方ではないので、あっちこっち行きたいです、レールを使って。そうするとほとんどの天井をめくってしまって、梁っていうところから全部くっつけていかないと可能にならない話なんですね。だから大変だったよね。
でもそれがほぼできてる。
もうできてる。
で、 実際に自由に、
そうですね、部屋から部屋へ、部屋の中もぐるぐる動けて、
だからクラファンのお金だけでもうほぼこの天井リフトに使ったと言ってもいいぐらいですよねきっと。
そうですね、
本当にね、それのためのお金を本当皆さんに、ね、これをやりたいんですっていうので、
ありがたいよね、
ありがたいですね、本当に。で、トレーラーハウスもこちらもバッチリ、
はい、トレーラーハウスもあのね、本当に職員さんたちと何色にするとかそういうのとかから、まあ、自分たちのロゴをどんなのにするとか、そういうことやりながら、まあ、本当運び入れられる日は雪も降ってて、もうなんか嬉しくて嬉しくて、
だから何色にするとは言うけれども、うん、それを実現していくのが杉山さん、
あの弘中代表は基本的にあの質問じゃなくて相談を受けるんですけど、自分で持ってるんですよ、もう色も形も。
なるほど。
そう、それをどう聞くのかっていうのが僕の仕事みたいな。
だから水色って言われて もういろんな水色があるので、これは違うとか。
そうなんです。
すごいですね。
私の中ではそんな自分の中にそういうものを持っているって実は思ってないのに、そこに気がついてその答えをわーっと出せるような質問の仕方をするので、すごく助かってるんですよね、はい、
でもあの僕からするとあの試されてるのかなって思っちゃいますよね、答えがもう決まってるのにな
るほど、
なんで聞いてんだろうみたいな。
なるほど。でもあのお二人の思い通りのものが今できたという感じですかね。
そうですね、
はい、
本当に利用者さん喜ぶよね、
楽しみです。
どうですか実際、まあ、今までね福祉事業、まあ、福祉のところでは先ほどの手すりとかバリアフリーにっていうのはあったと思うんですけど、これだけがっつりは初めてですもんね、
そうですね、これぐらいの規模だと本当に初めてのことだったので、よく任せてくれたなっていうのはあるんですけど、それでもやっぱりまあ、この経験をね今後も生かせるといいなとは思ってるし、やっぱりこれだけ あの経験をされたあの弘中さんなので、もういろんな施設の方とかも弘中さんに聞いてみれば、あのいろんな、ね、案が出てくるんじゃないのかなとも思いますけどね。
で実際、まあ、あの今まあ、児童発達支援と放課後等デイサービスで、まあ、0歳から18歳までの成人前の子たちなんですけど、はい、今後は生活介護ですよね、はい、の事業所で、成人後のみんなが来るんですけど、はいはい、何人ぐらい、もう何人なんですか定員は。
ですね、あのどんどん上がってくるので、今定員いっぱいにするっていうことはあまり考えてなくて、なるほど、ね、
今だからニコマルにいる子どもたちを基本的にこの先も見ていきたいみたいな。
そうですね、でも今回もあのうちを利用されてない方も、あの来てくださることも決まってるんですけど、あのだから毎日毎日うちだけに通うっていう通い方ができるわけではなくって、あのいろんな事業所でそのところどころの良さを感じながら、まあ、居場所の一つとして、あのうちも使っていただくっていう形になっているので、来年の利用者さんは6人の方が決まってまして、で6人の方で、定員を一応2で毎日2日、毎週2日ずつ来る方ばっかりですかね、
なんかこう医療的ケアだと定員っていうのがこう少ないっていうか、
そうですね、なんですよね。そうですね、でまただからそれを一人ずつ増やしていくっていう感じで、まあ、何年か後に、まあ、5名ないし6、7、8っていう形で増やしていこうかなと思って。
すごいですね、テーマパーク行きたいですよ。ねえ、で結局それは、志乃さんもね、お子さんが実は今ニコマルさんに、あの放課後行っていて、でいよいよ卒業。
そうなんです、この3月に卒業
ね、ニコライフに、
はい、ニコライフにも行く感じですね。
これやっぱり何ですか、あの、まあ、お家、普段はお家ですよね、はい、夜とかね、はい、あのそれでこう我が子を介護していく中で絶対いるなって、うん、そうです、思ったんですよね。
そうです、やっぱりね、うん、あの本当にちょっと最近腰を痛めたりとかもして、うんうん、でやっぱりずっと見ていく子だと思っているので、うん、だからそうするとやっぱどこかで自分が痛めると、うん、本当にその後の介護に支障が出てくるなって思うと、うんうん、やっぱりいろんな手をお借りしながら、うん、あのまあ安定した生活を送っていくっていう長い目でね、うん、そういうのがすごく大事だと思っていて、うん、やっぱお風呂みたいな本当にあのもうかなり重労働になってくるので、うん、そういうところをまた施設の方の、ね、力を借りとかすることができたら、うん、すごくまたなんていうんですかね、気持ちも楽に、子育ての延長も楽しめるっていうか、うんうん、やっぱり自分が必死になってると、うん、あのいいものもよく見えなくなったりとか、うん、本当その生活がすごくいいものなのに、うん、そこがちょっとギスギスしたりとか、うん、そんな悲しい思いをね、誰もしなくてもいいようになるといいなと思って。
そうですね、はい、だから事業所にもお風呂が、
はい、
これ大事ですよね本当に。うん、なんかあのう、ま、うちね、あの自分でこう手つなぎで歩いたり娘できるんですけど、自分は毎日お風呂に入るのに時々めんどくさい、うん、で一人じゃ入れないので、こうそれ時々あちょっとめんどくさいなっていうふうに思っちゃうっていうのが良くないなと思いつつ、うん、今日はやめとこうかなとかね。ねえ、でもあの子供自体は、娘自体はお風呂が大好きなので、うん、ね、え
うちもそうです。
そうですよね、うん、だからあの、ねまあ、グループホームとかでも曜日が決まってたりとかすると、うんねえうん、本当は毎日入り、まあ、嫌いな子もいますけど、
そうですね、
嫌いであの支援員さんが入れるのに一苦労という方もね逆にいるんですけどもね、本当にそうですよね、うん、そうか。じゃあ曽若さんも逆に言うとこれからちょっと自信になって、
そうですね、
うん、福祉っていう方で、う
ん、まあ依頼があればなんですけどね、実際は。
あでも売っていけますよね、
ねそうですね、
ソワカっていう名前が、うん、あの SOWAKA なんですけど、はい、アルファベットなんですけど、はい、これも意味を持ってつけたんですよね。
これはあのあと仏語なんですけど、うん、幸あれだとか、はい、円満にっていう意味合いなんですね、
うんうん、
で、あの、まあ、お客様に対しても円満に、従業員同士もあの円満にっていう思いを込めて、
それをあえてアルファベットにローマ字にするっていうところが粋ですね、う
ん、でも漢字にしたらおかしいじゃないですか
でも悩みました、ひらがなにしようかなとか。
あのいやもう最初から横文字で
これにしようっていうふうに、
音が好きだったんですよね、このソワカ
っていう、ちょっとあの優しい感じがしますよね、うんうん、で今までもうたくさん店舗や事業所を設計してきたんですけど、倒産した会社がないそうで。
そう、倒産した会社がないんです、関わったところで。
これすごいですよ、
篠さん。すごいですよね、
だからうるさいですよね僕でもやっぱりあのお店作るときに皆さんあのオープンをベースに考えられるんですよ、
うん、
だけど本当はオープンの先5年後とかを見ていかないといけないんですね、作るときに。そこを見てもらうかどうかっていうのの、あの打ち合わせをするようにしてるんです。
じゃあ逆に言うとそこの打ち合わせでもう話を聞いてもらえないとか、
うんうん、あもうそうですね、
うん、あの倫理的にって言ったらあれですけど、うん、ちょっと考え方が、うん、あのどうかなっていうと、うん、こちらからお断りすること
も、こちらからもあるし、あの先方からもなんかあの入り方が合わないんだけどみたいな、あのね、店舗作ってほしいだけだからみたいな感じになっちゃうじゃないですか。
そうですね、
うん、でも実際はその店舗は道具に過ぎなくて、うん、そこ あの使う利用者さんとかお客さんがいるじゃないですか、うん、そこをないだかしろにする人とやりたくないだけなんです、
うん、はあ、すごい一致するじゃないですか篠さん。
そうなんですよ。
へえ。でもこういうこともあの話し合いの中で お互いのこう人間性が見えてきたっていう。
そうですそうです。はい。
だからまあそばかっていう会社ももちろん大事なんだけど、事業統括責任者ですので、うん、杉山さんの人間性に。
そうです。やっぱりお話しすると分かりますよね、うん、その方のやっぱり考えてる、うん、特に仕事感ってそういうすごくにじみ出るなと思ってて、特にこういう私も熱量の高いものをお願いするときに、やっぱりこの相手方の仕事感が見えるなってすごく思っていて、うんうん、まあ、その時に本当に杉山さんの仕事感は私にやっぱビビッときたというか、うん、はい、
でもまあそんな方の集まりってことですよね、そうですね、ソワカ自体がね、うん、これからじゃあまあいよいよオープンでちょっとドキドキ、
ね、楽しみですよ ね、
そうですね、
楽しみですよね。実際どうですか、利用者さんに会ったりとか、はい、杉山さん、はい、うん、職員さんに会ったりとかしました？
はい、会いました、
どんなこと感じました？
職員さんがみんないいんですよ、
うん
うん、僕結構大好きで、一人一人個性があるんですけど、やっぱりシノイズムがみんな注入された感じで、その利用者さんに対してやっぱりシノさん の、 考え方をそのまま、ね、うん、実行している感じ、うん、だから利用者さんも満足されていると思うし、うん、親御さんもやっぱり満足されているんじゃないのかなっていうのはもう、
そうですね、
すぐ分かる感じでしたね。
私の好きな山高さん、山田隆さんもねいらっしゃるし、実際に今利用者さんとこう触れ合ってみて、うん、やっぱり障害名は一緒でも、うん、みんな違うじゃないですか、うん、みんな好きなことは違うし、うん、こう喜ぶツボとか怒るツボっていうのはね、うん、違うので、すごい接してみないと結構わからなかったりしますよね。
全然その子によって、その時によっても違いますし、
うん、確かに私たちも朝いつもパンだけど今日はご飯がいいなってあるじゃないですか。同じなんですよね。
同じです、
うん、この子これ好きだからと思ったら全然その日に限って
喜ばない。
そう、そうなんですよね。でもそういうことをやっぱりそこにいる職員さんとか接する方は分かるけど、もっともっといろんな人に知ってほしいっていう思いが篠さんの中にこの地域開放っていうところに込められてるんですよね、
は
い、
そうです。
うん、実際トレーラーハウスをどんな風に使っていくんですか？
地域の方に開放をしてそこに集ってもらったり、うん、でなかなかやっぱり出ていくことが難しいお子さんも多いの で、うん、で来てもらえたら混じり合えるじゃないですか、うん、だからそういうなんか居場所の提供っていうか、でそこからなんていうんですかね、こう障害はあるけれども普通だねっていう、うん、そういう感覚がなんか誰かの胸に芽生えたらいいなと思っていて、でそれがじわじわ広がっていくと、うん、すごくあったかい地域になるなっていうのを思っています。でやっぱりそのできないことできることをどうしたらできるようになるのかとか、うん、何をしてほしいのとか、そういう声が勝手に出てくるんですよね、うん、でそれを引き出せるのがこの子どもたちの素晴らしいところで、うん、そういう大人が持っている純粋な部分を本当に目の前にいる子たちが引き出してくださるから、うん、この子たちが中心にいるとそういう世界が広がるんですよ、うん、私はそれを地域に広げていきたいなって思ってます。
いいですね。杉山さんはまさに障害があるけど普通だなっていうことは感じた、まあ、最近感じた一人ですよね。
そうですね、うん、今までの人生の中で重度心身障害っていう方と会ったことがほとんどないんですね、うんうんうん、で見たことはあっても近寄りもしなかった自分がいたんです、うんうん、それがやっぱり同じ施設の中にいたりとかしてみると、なんとなく分かり始めてくる。だから、ね、弘中代表が言ってるみたいに、うん、地域の人にも見てもらうことで、うん、もう少しその福祉に対する理解度っていうのが上がるんじゃないのかなっていう、うん、こういう活動がすご素晴らしいなと思ってますけど。
そうですね、何度もねよく番組とかでも話してるんですけど、うち娘が のぞみ学園っていう療育の園に行って、隣に保育園があったんですよ。でうち息子そこの保育園で、まあ、4つ離れてるので重なってないんですけど、そこの保育園って隣同士で園庭がこうつながってるっていうか、柵で開ければつながってるので、いつも一緒に遊んで運動会も一緒に混じったりしてたんですけど、年長になると給食交流っていうのがあって、保育園の子が2人一組でそののぞみ学園に、自分の給食を持って行くんですよ。で今は分かんないんですけど、当時あって、で最初要は障害のある子たちの中にポツンと2人入るので、月曜日は固まってて、で金曜日になるともう打ち解けてる。私あれ障害のある子が健常の子にポツンと入るのの逆なので、逆の立場になるんだっていう、なんかすごく、そうするとトレーラーハウスにもしも利用者さんがいっぱいいて、でそこにポツンと地域の人が来て、最初もしかしたらびっくりするかもしれないけど、そのうちになんかこう笑顔で、なんかその姿がちょっと目に浮かびましたね。
嬉しい、そんな風になりたい、
ね、本当ですね。これからの夢は、
もうね、夢はねいっぱいあって、やっぱりそのこの子たちはどんどん、本当に中心にいたらいいと思ってる子なので、どうやったら本当にこの子たちの周りに人がこう来てくれるかなっていうのを、まあ、考えるんですね。だからそのトレーラーハウスの中で、まあね、イベントをたくさんやったりとかして、いろんな人と結びついていったりとか、なんか本当はもっと夢だったのは、月曜日は保健室って言ってそこに看護師さんがいる、火曜日は地域のおばさんが来てくれて家庭科室になって、水曜日はお父さん呼んで木工室やろうかみたいな、そういう、ね、ちょっと木曜日は音楽室とかやって、それでいろんな人の趣味みたいなものでつながっていけるようなコミュニティが生み出せたらいいななんていうことを思ったり、本専門書が結構持ってる、専門職ばっかりうちはいるので、そういう専門書を置いて、なんかこだわり図書館みたいなのをやって、
いいですね、
それでなんか自由に読んで、そう、自由に読んでくださいみたいな、でなんかマグカップが置いてあって、ここだけじゃあ500円でお貸してあげますみたいな、あ、マグカップで好きなの飲んでくださいみたいな、いいですね、うん、そういう、ね、なんかあったら面白いかなとか、なんか
いいですね、
広がって
夢は広がりますね。杉山さんは夢は、
夢ですか、
はい、
建築って今法改正とかがいろいろあって、取り巻く環境がどんどん変わってるんですね。
福祉も一緒ですけどね、
福祉もね、どんどん難しくな、厳しくなっていってるじゃないですか、でそれがいいことか悪いことかっていうと、いいことだとは思ってはいるんです、ただ今までのことを考えるとやりづらくはなっているのかなっていうのはあるんですけど、とはいえそれは技術的なものだったり知識の話なので、でもお客さんに対する気持ちだけは変わらないように、低空飛行でもいいから一つ一つの仕事を、着実にやっていけれるような組織作りをしたいなと思ってます。
だから大きくしようとか、
あんまないですね、
儲けようとかそういうことではなくて、ね、
そう、でも一番大事なのがね、やっぱりそのお客さんに対する心だと思うので、それはもう福祉でも同じだし、どんな業種でも一緒だと思うんです、そこがなくなるとダメかなと思うんで、経営者としてはそれを一番大事にしていきたいなと思います。
もうこれは、この理念は社名にこもってますね。
あ、そうですね、
幸せにご縁をつないでいくっていう、
そうなんです。お客さんに電話するときに、株式会社ソワカの杉山ですって言って電話するじゃないですか、その唱えてるので、ソワカって、
ああなるほど、念仏のように、
そうなんです、僕は無宗教者なんですけど、やっぱり唱える、いい音のことを、音を唱えることでやっぱり整うだろうし、相手に対してもやっぱり敵意ないですよっていうのは、本当の意味で分かってもらえるだろうしっていう、
そうですね、
って思います。
でもなんか今まで培ってきた技術や経験が、もちろん もっとさらに大きな仕事されていくと思うんですけど、ここになんか生かされた感じですよね、
そうですね、それはあります ね、
はい、ね、
ただそれはやるのはプロなんで当たり前じゃないですか、でも心を忘れたらダメだなと思っています。
そうですね、はい、いい方に出会いましたね、
本当になんか見た時に こういう熱量がある方だって意外に分からなくて、うん、だけどお話しすると本当ににじみ出てくる、
うん、どんどん。そうですね、はあ、素敵です。じゃあ4月1日オープンでまた内覧会が、
はい、3月の20、土日、3月の21、22ですね、
はい、21、22
が一般内覧で、21はそのクラファンにね、やってくださった方にお届けさせていただく感じになっています。はいはい、わかりました
。3月21日土曜日はクラファン協力の、クラファン協力しました
よ。ありがとうございます。
日曜日が一般の方ということで、またちょっとラジオでもねご紹介をさせていただきます。終わり朝日ですよね。
はい、終わり朝日、また瀬戸川町です。
はい、またそれもお伝えしますね。ね、瀬戸川町ですね。はい、ともみとともに、今日のゲストは株式会社ソワカの、取締役事業統括責任者の杉山浩二さん、 NPO 法人ニコマル代表理事の弘中志乃さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。